猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第356回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日は5月の12日の日曜日ですね。
母の日ですね。
母の日ですね。そうそうか。
はい、
はい、何かお母様とかに送られました？
何にもしてない。
ああ、そうですか。まあ、ちょっとね、いろいろ大変だからね、今この時期ね。
そうなんです。
相変わらず。ちょっといろいろ手配も大変ですよね。
なんか本当は実家にご飯食べに帰ろうかななんて思ったんですけど、なんかちょっと最近、その、旦那さんの会社の同僚のご家族の方がなんかコロナになったとかで、
そうですか。
なんかそういうのが出たからちょっとあの自粛しとこうっていう話になって、だから行ってなんかお花買ってって渡そうと思ってたのが急にダメになったから、はいはい、もちろんネットとかでも申し込んでもなくて、あの1ヶ月以内に何か送ったらいいかなぐらい。
いやもうね、でもそれぐらいのノリでやるしかないっすよね、多分ね。
そうですよね、
はい、しょうがないですよね。まあちょっと突発事故というか、
なんかご両親には何かされましたか？
ですね、一応嫁ちゃんが手配してくれてて、ネットでもう全部ネット経由ですね、はい、
やっぱそうですよね、
まあ直接会いに行けるわけでもなく、嫁ちゃんの実家も都内なんで、県をまたぐ、神奈川から都内に県またぐわけにいかないので、まあ今自粛中というか、全部あれですね、電話とか、そういう感じでのやりとりになっちゃってますね。
そうなっちゃいますよね、
まあしょうがないっちゃしょうがないけどね、はい、
ね、
まあ、あの母の日もだから日にちは指定できないですよね。
そうですよね。
月曜日から日曜日の間、どっかその間で配達はしますみたいな感じにはなってたようですよ、どうもネットでの注文。
ああ、ざっくり的な、
そうそう、幅を持たせても日にち指定はできませんみたいな感じで、
いやでも本当に、ね、なんか運送会社の方とかも頑張って、ね、
そうですよね、
働いていらっしゃるから何も言えないですよね、あのその通りでお願いします、鳩を運んでいただけるだけで感謝ですっていう感じで。
そうだよね、もう今、あんまり無理難題が言える状況じゃないので。
そうですね、
その通りやってくださいしかないですよね、
は
い、
ま
あそんなこんなで本編いってみましょう。
はい、はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
そうか、じゃあ本当にあれじゃないですか、引きこもりなんだけれども割と活動的というか、
そうです、 はい、はい、今までね、18時間ぐらい起きてて、
うん、
15時間ぐらいソファーにいるような生活をしていたんですけど、
うんうん
うん、まあ一日に2時間もソファーにいないんじゃないですかね。ずっとなんかいろんなところになんかバタバタバタバタ掃除したり、なんかマスク作ったりして痩せちゃうかもしれません私。まあね、本当はなんか、はい、うん、あ、なんか食事とかもね、はい、制限、あ、食事は制限してるんですけど、運動とかもねやって、もっとね、いっぱい制限したりしたらダイエットもちょっと成功するんでしょうけど、まあ今はちょっとあまりなんか無理しすぎず、今のペースに慣れてからもう少し運動とか増やしていけたらなって思ってます。
うんうん、そうですよね。
まず慣れないとですからね。
はい、
うん、
まあ、
いつもだいたい無理しすぎてこうなんかやめちゃうから。
はいはい。
うん。
そうですね。
はい。
まあぼちぼち行くのがいいんじゃないですか。少しずつ。
そうですね。ぼちぼち頑張ります。
なるほど。いやー、ちょっと予想外というか、
はい、
私が想定していた内容の180度逆だったので、うん、
はい、
本当にインド人もびっくりですよ。
でしょ、本当にダラダラしてる私しか知らないでしょ。
そうそうそうそう、そうなんです。
本当、無事か会う頃にはめちゃくちゃ見違えた、はい、
ね、
私に会えるかもしれないです。
いやー、待ち合わせしても気がつかないかもしれないですよね。
ねえ、そうかもしれないですよ。いや、絶対それもない。まあでもそうなることを祈って頑張ります。うん、
そう
ですね、はい。
いやー、でも朝からそういうふうに、じゃあ お掃除をされてるということは、
はい、
本当に健康的ですね。まあ今、
そうですね。うん、
なかなか外、ウォーキングもできればやめた方がいいぐらいのことを、ジョギングとかね、うんうんうん、ウォーキングなんかも、
うん、
結局菌をまき散らす、ウイルスもまき散らすっていうことになりかねないので、極力やめた方がいいよっていう話もあり、
へぇー。じゃあやっぱりね。
なのでね、本当に うちの中で極力運動するとか、もうそういうことを考えていくしかないのかなっていう、かなり追い詰められた状況ではあるんですけれども、まあその中でも、
うんうんうん、
まあ、お掃除をするっていう、結構体を動かしますもんね。クイックルワイパーとか、
ね。動かします。
動かしますよ、ね。
はい。
いや、でも猫ちゃんいるから、結構あれじゃないですか。お掃除も大変なんじゃないですか。うん、
めちゃくちゃ大変です、本当。なんか、こんなにまめにやってなかった、
うん、
こんなにまめにやっててこんなに出るんだから、
うん、やってない状態の時は
どうなんだろう、ってことやってない、どんなんだろうと思って、もうなんかちょっと今、そう、最近恐怖まで覚えてます、ほんと。あ、やばいなぁと思って。
ああ、そうか。いや、そういえば、ま、以前、猫アレルギーもあるよっておっしゃってたんですが、それは大丈夫だったんですか？
そこはまだ分かんない。ありました、ありました。
あ、やっぱり出て
た。猫アレルギーありました。はい。
それなのに、ね、猫アレルギーなのに猫飼ってじゃまずいじゃんって話じゃない。
いやいやいや、ね、うん、猫は別ですから。
うん、まあそうだよね。
別腹。
別腹だから、しょうがないですよね。
はい、しょうがないです。
そうか。まあ確かにね、なんか朝、ほこりが立つ前にやるのがいいって書いてありますね。ハウスダスト対策としては、掃除は。朝一でやるのがいいって書いてありますね。
うん、はい。今、旦那がちょうど朝早い時間の仕事なんで、うんうんうん、2時とか3時ぐらいに起きて、
うん、
黙々と、クイックルワイパーでハウスダストを取ってます。
なんか、すごく健康的というか、逆に、なんか、
はい、
ね。
はい。
下手したら昼夜逆転ぐらいのノリになっちゃいませんそれだと。
いやーそうなんですよね、まあ、だからそうだからちょっとお昼寝してたんですよね。
なるほどそういうこと。
はい、はい、ちょっとお疲れになっちゃって、はい、
はい、いやそうですか、素晴らしいですね。なんか、
うん、
私の場合は逆にあれじゃないですか、あの在宅勤務になって、
はい、
もうストレス溜まりまくりというか、
ああはいはいはい、
なので本当はあんまりよろしくないんでしょうけど、 朝とか夜に人が少ない時に散歩をちょっと10分とか20分とか。
ああでも、うん、健康にはいいですよね、うん、まあ、減らした方がいいかもしれないけど、そうそうそうそう、まあでもうんうんうん、
押してるんですけど、もうなんかあとは、はい、もうひたすら家にいるとやっぱりあれですよね、
はい、
で、あの会社在宅勤務になるとやっぱちょっと辛いのは、あの椅子がやっぱり、うん、事務用の椅子と違うんで、どうしてもやっぱりそこが慣れないというか、はい、足がだるくなるというか、しびれるというか。
ああ、はいはいはいはい。
あのリビングの食卓の椅子でテーブルの上にパソコンやったりしてるんですけど、
ほうほうほう、うん、
ただやっぱりなんか、ね、電話会議とかするときは声がうるさいかなっていうんで、うん、和室の方に移動したりとかすると今度は椅子がなくて、
うんうんうん、ああそっか、うんうんうん、直で床座り、はい、お尻痛くな
る、そんな感じですね、はい、
ああそういうのも大変ですよね、
はい、
あの何でしたっけ、なんかあの在宅ワークが増えるから、なんかそれにかかった費用みたいな、
うん、
それなんかテーブルを買わなきゃいけないとか、なんかそういう費用ってなんかもしかしたらちょっと補助で出るかもしれないみたいな話になってますよね、
はい、
今、
はい、
なんであのなんか国に請求したら、もしかしたらそういうなんか、
うん、
椅子とか買いましたよとかそういうの出るかもしれないですよ、お金が、うん、国から。
いや基本は出ないですね、うちの会社の場合多分出ないと思いますよ、はい、
出ない感じですね、はい、そっか、
はい、まあそんな感じでね、いろいろ大変ですが、
うんうん、
はい、まあそういう感じで やりくりするしかないのかなと、うんうんうん、感じですかね。
そうですね、
はい、ということでちょっとあの、
うん
うん、楽しいゲーム生活が聞けるかと思ったらちょっと予想外でしたが
はい、
はい、まあ、あのそんなこんなでいろいろみんな大変だけれども頑張ってますよということにしていきましょう、うんうんうん、はい、
はい、
はい、
ですね、
ではそういうところで、今週の本編は小月さんの引きこもり生活の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい。
はい、久しぶりに猫月さんとほぼ1ヶ月、3週間ぶりぐらいですかね。
ぐらいですかね。
ですよね。
うん。
はい。
はい、
スカイプ収録できたので、
はい、
成果発表コーナーも久しぶりにということで、
はい、
まずは猫月さんいかがだったでしょうか。
はい、私は、
はい、
調理と痩せたかな。
ほう
あのなんか前、うん、その2回ぐらい前のラジオの時にちょっと太ったかも、
2、3
キロぐらい太ったかもって言ったけど、まあでもなんか、いやもしかしたら太ってないかもみたいな感じで、まあじゃあ一緒ってことでみたいな感じで、なんかさらっと適当に流したみたいな感じだったんですけど、やっぱりよくよく考えたら太ってて、で、だから、あの、せめてその正月ぐらいまでは戻そうと思って、
はいはいはいはい、
戻して、
はい、
だから3キロぐらい増えてて、3.5 キロぐらい痩せたから、はい、正月からは500グラムぐらい痩せてる。
痩せてると。
はい、って感じですかね。
なるほど。うん、
はい。そう、なんか、そう、ちょっとバタバタしてて、なおかつ、はい、そう、結構なんか、先週半ばぐらいに結構激しい高熱が出たんですよね、私。
あらま。
で、もしかしたらコロナかもしれないと思って、
はい、
はい。たんですけど、なんかお腹が痛すぎて、
うん、
で、なんかちょっと胃カメラしたりとか、
うんうんうんうん、
なんだかんだしてって、結局何かわからなかったっていう結果だったんですけど。
原因はわからなかった。
そうそうそう。
コロナでもないし、まあお腹だからそうだよね。
だけどなんかそう、自分的にはもう完全に十二指腸潰瘍とか、
はい、
なんか胃に穴開いてるとかそういうレベルかなって思ってたんですけど、うんうん、ねえ、いや、なんだったんだろうなと思って。
胃カメラ飲んでもそう、特にそういう異常はなかったってことは。
そうですね、なんか、あ、一応異常はあったって言えばあったんですけど、うん、なんかいつも通りの異常で、
うん、はいはい、
逆流性食道炎と慢性胃炎っていうだけで、それはもうなんかあの年中無休なので、
うん、昔からの、はい、昔からの
昔からの、そうそうそう、うん、だったので、なんか特別そのもうもだえるほど痛いとかいう、
うん
うん、
あの原因ではない、
原因ではないと。まあ、でも実質自分はもうもだえるほどお腹痛かったんですよね、うん、
それってまた何かに当たったとかじゃなくて、
そっち。
でも、いや、多分でも当たったんだったらいいじゃなくて腸だよね。どっちかっていうと。
そうですね、
うん、下っちゃう方だから。
そう、あと、うん、9度近くまで熱出たんですよね。あ、だからまあ自分的にはあんまり激しくないコロナだったのかなと思って、うんうん、だからなんか自粛もしてたし、もう外に一切出ないで、
はいはい、
あの人にね迷惑かけちゃうかもしれないし。
え、でその時 PCR 検査はしなかったんですか、コロナの検査は。
あ、その時はまだその、うん、なんだっけ、 37.5、うん、5度以上が4日間以上続かないとできないっていうやつで、はいはいはい、いろいろ機関に電話したんですよね、
うん、
なんですけどその突発的に上がったのが1日だけだったんですよ、うん、
あ、でその後すぐじゃあ下がったの。
そう、下がって7度4分だったんですよ、
うん、
7度3分、7度4分、
うんうんうん、
7度8分に行くけどまた7度みたいな感じで、
うんうんうん、
7度5分にギリギリ行かない感じがずっと続いたんですよ。で、もう私もバカ正直だから7度5分あります、4日間ありますって言えばよかったんだけど、うん、そのバカだから正直に話してしまって、
うん、
そしたらやっぱり、あ、まあ、じゃあ7度5分ないと、
うん、
受けれないんでみたいな感じで、うん、まあ、最近ちょっと変わったじゃないですか。
変わりましたね、ね、はい、熱があれば、まあ、4日も待たずに、
はい、ね、OK とか、うん、はい、もう体感、そのなんだろう、うん、倦怠感がずっと続くようであれば、うん、もう OK とか、
うん、
なんかいろいろその PCR 検査が受けれるのが 楽になったというか緩くなったから今なら受けれると思うんですけど、今は、
うんうんうんうん、
やっと6度台な、な、な、うん、7度台を行ったり来たりだから、
うん
うん、その検査結果が出るかどうかもまあ分からないし、
うん
うん、まあでも、うん、それこそ医療関係者の方も今忙しいでしょうし、うん、まあ、私が家でずっと自粛してれば、
うん、
結局なってても自力で治すほかないじゃないですか、今の段階で。いや、まあそうですけど、うん、
あの、ただ問題なのは旦那様が移らないからだよね、濃厚接触者で。
そうですね、うん、家で隔離生活をしてます、お互い。
あ、一応隔離生活はしてるんだ。
一応してますね、
うん、
まあ、結局私がご飯作ってるんであんまりなんか意味がないような気もしないでもないですけど、でも本当になんか熱が、あの食事時だけブワーッと熱が上がって、うん、なんか料理を作るのがもう億劫だとか、
うん、
まあ、そういう風になった場合はもう弁当とか買ってきたりとかしたりしてるって感じで、 そう、そういう感じだったんですよね。まあ、だったので、まあ、ちょっとその、まあ、痩せたのかなみたいな、うん、
あんまりじゃあ、うん、あの食事も喉が通らないと、
うん、まあ、まあ、通ってたんだけどな、うんうんうん、
それなりに通ってたけど量は少なかったとか、
まあ、あ、そうそうそうそう、そうですよ、それが一番あの正しいですね、はい、
あのシャトレーゼのアイスを美味しく食べれたとか、
もうそうそうそう体がほてってるからアイスを欲してもうそうそうそう、
なるほど、
いやたまたまその調子悪くなる前に買っといてよかったと思って、うんうん、すごい本当シャトレーゼさんにはすごいお世話になってます、うんうんうん、まあなるほどですね、そう、はい、な感じでした。
じゃあ、お正月の時から比べると 0.5 キロぐらい、
はい、
ちょっと痩せたかな。0.5、
あ、はい、
いい感じですね。
そうですかね、はい、
はい、猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。5月4日ヤッホー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、バレラジビール部猫のしっぽ活動3日目、もうついに3日目ですね。バーニャルカのカステルビール、サライブスコより甘くなくてまろやかで飲みやすい、ほんのり苦めということでいただきました。ツイッターの方に写真をいただきましたが、カステルと、カステルビールということですね。はい、これもまたサライブのビールですかね。いやー、珍しいビール、いっぱい飲めて羨ましいな。はい、ありがとうございます。そしてピエール加藤さんから、これはなんて読むんでしょうね、ハン GSM2017 ということで、ツイッターに写真をいただいてますが、ワインですね。HAHNGSM。なんて読むんでしょうね。読み方がわかりませんが。はい。3種類くらい混ざってるタイプのアメリカのワインだそうです。ベリーっぽくてどっしりしています。ちょっとだけ甘いということ。ベリーの味がする。まあ、なるほど。で、どっしりとしてますということで、フルボディっていうことですかね、赤ワイン。はい。やっぱいろいろ飲んでおられますね、さすが。はい、ありがとうございます。はい、そして、5月5日、ヤッホー一部で姉ちゃんはサイボさんから、バレラジビール部猫のしっぽ活動4日目ということで、夜食とともにラドラービールごくごくと。うん。夜食は何を食べられたんでしょう。ツイッターで写真をいただきましたが、いつものラドラビールですね。はい。いやいやいやいや、いいですね。はい。もう本当に、バレラジビール部、猫のしっぽ活動を続けていただいてますね。はい。そして5月6日、アヤホー一部でネイチャーサイボさんから、バレラジビール部、猫のしっぽ活動5日目、括弧最終日ということで、今日はカールスバーグをいただきました。安定のペールエールですね。ということで、カールスバーグ。これは、まあ、おっしゃる通り安定ですね。非常に有名なカールスバーグ。私も好きなビールの一つです。はい。飲んだことありますよ、もちろん。ということで、5日間、ね、やりきられましたね。ありがとうございました。はい。そして5月10日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、母の日なので、子供の同級生のお店で、お昼を食べています。日本酒は、お町の雫。ということで、猫の尻尾とバレラジ日本酒部に、今日の一杯ということで、ハッシュタグでいただきましたが、これまた、おしゃれな、はい。これに、日本料理屋さんですかね。なんか、割烹というか、で、お町の雫と、いうことで、なんか茶碗蒸しのようなのと、ね、豆腐の美味しそうな、綺麗な、 日本料理が並んでますが、おつまみで。街の雫。うん。これね、飲んだことないんですね、私まだ。はい。いやー、いいですね。羨ましい。そうですね、母の日、噂とかでしたよね。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつもにツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。ハッシュタグ猫のしっぽとアットマークキャステルポッドキャストにいただいたメッセージですね。はい。5月5日、ヤッホー一部でね、チャンスレボさんから今日聞いたポッドキャスト一覧、丸一ということで、たくさんハッシュタグいただいてますが、その中の一つに猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして5月6日、アポロさんが同じ5月5日に楽しく拝聴したポッドキャスト、拝聴報告ということで、たくさんのやっぱりハッシュタグの中に猫のしっぽの355回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから355回拝聴。今の状況は大人は理解も我慢もできますが、小さな子を持つ親は理解させるのも大変でしょうね。繁華街の生態系の変化が心配ということで。いや、これはそうですよね。本当にもたくさんのお店に持ちこたえていただければなと思うんですけれども、なかなか難しいですよね。はい。5月7日、いくらもさんから、355回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい、
久しぶりにまたなんとかスカイプ収録ができたわけですが、
はい、はい、
久しぶりのスカイプ収録でちょっと話セッカー発表コーナーが本編並みに盛り上がってしまいまして初のセッカー発表コーナーが2回に分かれる前編後編には2週に分けての配信になる、まさかの2週に分けての配信になるんじゃないかと。ちょっと編集してみないと分かんないですけど、はい、多分そう なる
感じだと思います
。そうですね、
まあまあ、はい、
やっぱりね、一人で喋るよりはこうやって、うん、スカイプでも本当に二人で喋ってる方がやっぱり楽しいよねっていうオチなんですが、そうですね、もうこれ毎回言ってることなんですけど、うん、なかなかやっぱりね、何回やっても一人喋りは慣れないですよね。
慣れないですね、本当。やっぱりなんか緊張しちゃうし、うん、ね、やっぱり反響来ないと、なんかね、一人でハハハハってなんか、ね、から笑いしたり、
話が広がらないですよね、どうしてもね。
いや、もうそうですよ、広がんないです、うん、本当、うん、ね、だからってね、一人で二役はやるわけにもいかないし、そうそうそうそう、まあまあ、やっぱり2人がいいですね。
いいですね。はい、ということで、うん、じゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。